前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さて2月に入りましたが、今年は選挙多いですね。首長選挙大変多いです。でまた、市議会議員選挙、国政もありますので、しっかりですね、政治を諦めずに政策を見比べて、投票しっかりと行きましょうね。はい、さて議会では、那覇市議会も含めてですね、そろそろ次年度令和6年度の予算を決める議会がやってまいります。気になるところですが、そちらもお注目ください。ということで本日のゲストです。なんと北は北海道からお越しいただきました、北海道議会議員の広田真由美さんです。広田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広田さん、北海道といえば、はい、もう沖縄どうですかっていうぐらい寒いですか。
いやいや、驚きましたけど、16度で肌寒いですって言われまして、ちょっと固まりました。札幌、今年はね、ちょっと札幌だけ、北海道他のとこは雪すごい多いとこもあるんですけど、雪が全然なくって、はい、暖かくてマイナス1度だったので。
暖かくてマイナス。
そうですね、夜がマイナス1度ぐらいだったので、まだ暖かい方だなって言って思ってたら、はい、はい。16度で肌寒いと。
なるほど。
ただ、空港から降りて、しばらくここにいると、だんだんちょっと寒さを感じてきました。
なるほどですね。あれじゃないですか、はい、沖縄ってあんまり暖房を効かせてないというか使わないんですよね。
いや、ホテルに暖房入っててびっくりしました。
よかったです。
廊下に入ってた。これで暖房入れるんだと思って。
なので逆に、風が強いっていうところで、ちょっと寒く感じるっていうところもあるのかなというところあるんですけども、北海道本当にね、建物の中は本当に快適なんです
けど、そうですね、暑すぎるぐらいの、今課題ですけどね。
地下道でね、大体発達したのも、そういった理由もあるのかなと思うんですけども、そういう意味で沖縄の人歩かないってよく言われるんですよ。暑いじゃないですか、夏は。なので、本当は地下街があれば歩くのかなって気もするんですけど、なかなか予算だけではなくて様々な事情がありまして、今に至るんですが、そういった北から、十数度の温度差を乗り越えて沖縄に来ていただきました広田さんに、活動やいろいろなことですね、お伺いしたいと思います。さて広田さんとの出会いというのが、実はマニフェスト大賞ですね、
はいはい、
2018年、私が第13回の実行委員長をしている時に副実行委員長をお願いをしました。もちろんその前からね、お世話になって素敵な人だなと憧れの広田さんに、北は北海道、北海道から南は沖縄まで、全国を網羅するマニフェスト大賞ということを歌いたいがためにお願いをしまして、引き受けていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。前泊美さんだからこそ、はい、お引き受けしたと思います。
ありがとうございました。おかけしましたけども、北海道といえば本当に自治意識の強いところで、自治基本条例の
伊勢子
町とかね、議会基本条例の栗山町、その他にも議会改革進んでる議会多いですね。
179市町村あるので、進んでる議会と、いわゆる居眠り自治体みたいに言われてるところも多いですね。で、私からすると沖縄の皆さんの方が自治意識というか、政治への緊張感ってすごくあると思うんですけど、どっちかっていうと、おしなべて東日本ってざっくり東北も入れちゃったらあれかもしれませんけど、はい、中央省庁、はい、霞が関とか、永田町の言う通りにすればなんとかなってきたっていう感覚はまだ残ってるんじゃないかなと思います、北海道。
そうですか。
はい。
いやー、とはいっても、私からすると、沖縄も自治意識高い方だなということは、全国の議員の皆さんと接していて、感じている。再確認みたいにしているところですが、はいはい、やっぱり北海道もすごいなということで、北海道と沖縄からその自治を拡大していこう、攻めていこうというね、はいはいはいはい、
そういう意味ではね、十勝地方とかだと畑作地域なんですけど、そこで十勝モンロー主義っていう言葉があるぐらい、
十勝モンロー主義、
そうそう、なんか十勝、オラが十勝っていうそのね、独特なんですよ。でいわゆる トンデン兵って言って沖縄のさ皆さんわかりますかね、あの、明治維新の後、あの、いわゆる開拓、鍵括弧開拓に入った人たちがいて、はい、で、割とその、官制っていうか、あの、行政の指導のもとに入ったのも多かったんですけども、あの、十勝だけはね、民間トンデン兵っていうのが多かったっていうことも言われているんですよね。はい、
なるほどですね。じゃ、あの、北海道広いですから、さまざまな地域によって特性が違う。そう
です
ね。
で、はい、一般的に水田とか、酪農だとか、まあ、ちょっと語弊があって、あの、それぞれ農家の方も不十分だというところもあると思うんですけど、いろいろ補助金とかが入りやすいのが、特に水田とか、そういうその農村地域と、また十勝は畑作なので、あの、長芋を一生懸命台湾に売り出したりとか。だからそういう意味での自治意識っていうか地域経営なんとかしていこうっていうのは、あ、そうね。そういう意味では本来はもともとあったと思うんですけど、まだどっちかっていうと、やっぱりその中央のお金の分配に頼るみたいなとこは、ありますね。東京詣でとかするし、今でも。はい、
まあ。
地元じゃないから好きなこと言えていいですねとか言って。
なるほどですね。あの、いや、あまり変わりませんけど。北海道でも聞けますから、この番
組。いや、全然普段から言ってることだと思います。はい、
あの、地元という言葉が出ました、はい。あの、ざっくり北海道議会議員とご紹介しましたが、はいはい、北海道のどちらですかっていうところから
ですね、
ご紹介。
札幌市の白石区という、はい、ところです。
札幌市の白石区。
はいはい。はい、20万人ぐらいで9万世帯ぐらいいるところですね。で、もともとは、あの、宮城県の、白石藩っていう方、正確じゃないっていう方もいるんですけど、はい、あの、伊達の末裏みたいな、伊達の支店、ね、みたいな。
はいはい。片倉小十郎。
あ、そうです、そうです。ね、
大好きな作家と、はいはいは
い。そうなんです。
ちょっと、あの、マイナーな感じしますけど。
いやいやいやいや、はい、この片倉小十郎っていう言葉をちゃんとわかる人に、なんか、あの、初めてに近く会いましたけれども。
行きました、
あ
の、白石さん。
そうですか。はい、その、白石藩が、あの、ちょっとこの話、ちょっと長くなっちゃったあれだけど、あの、要はその、合図を助けるか助けないかっていう、大宇越列藩同盟の会議が、はい。あの、あったのが白石城なんですよ。で、そこで、あの、合図を助けるって決めて、はい、で、独軍になっちゃうわけですよ。その白石の人たちは。それで、あの、今でも白石城に、俗にはあらずってあって、で、その、白石城を解体したお金を元手に、このお金を使わせてくれって言って、あの、北海道に開拓に入ったやつ、お命を注ぐいたいみたいな。
なるほどね。
それで、その、若干30代ぐらいだった佐藤高校、佐藤孝之さんって人が、その片倉小十郎の、はい、まあ、家来っていうか家臣の一人だったんですけど、あの、すごい活躍をしまして、それで、あの、白石村と名乗っていいぞと言われて、そこから、あの、今の白石区に至るっていうので、だから当時あの、俗にはあらずっていうふうに言ってた人たちが、白石って名乗っていいよって言われた時に、どれぐらいのなんかこう、思いだったかっていうと、すごいことだなと思いますね。なんかこんな話してていいんですか？いやいや、ごめんなさい。
あの、北海道って、あの、うんうん、いろんなところからいろんな事情で来た方々も多いわけですよね。
そうですね。はい、はい。
はい。あの、こうやって身近にお話を伺うと、それが実感できるんですよね。うんうん、なるほど。まあ、そういった白石区。
そうですね。はい。白石区です。
ですね。
はい。
はい。まあ、あの、白石区ではあるんですけども、ひろたさん、はい、あの、そもそも、議員経験っていうのは、いきなり道議会議員。
そうなんです。いきなり道議会議員です。
今何期目でしたっけ？
今すいません。5期目です。
大丈夫です。
よくないですよね。
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。
いやいやいや、3期ぐらいであれかなと思ってましたけど、なんだかね、5期になっちゃいましたね。いいか悪いか。
もともと、はい、どういったきっかけで政治の道に？
ですね、最初は、あの、国会議員の、あの、比例区候補に名前を貸してくれないかっていうふうに言われたんですけど、で、それは、私、同調にもともといて、
はい、
で、労働組合の活動とかもしてて、でも思うところあって、自分探しのために、あの、同調退職しまして、勝手に。で、あの、年がバレますけど、あの、多分まだ制度なかったと思いますけど、勝手に押しかけ一人地域おこし協力隊みたいな 感じで雨竜町っていう農村に移住して、都市と農村の交流のボランティアとかをやってた時に、まだ30代で女性で、NPO の法律できたばっかりなんで、はい、NPO の活動してたんで、その労働組合時代のご縁で、もし政治に志がこれからもあるんだったら、名前を貸してくれないかっていうことで、
はい、
比例候補に名前を2回貸して、貸してって言い方はあれだけど、無事落選してっていうことで、どうしようかっていう時で、今に至るみたいな感じなんですよ。で、これね、本当にいろんなとこで話はしてるんですけど、たまたまそういうお話がある2日ぐらい前に、農村で、だから、バイトしてるわけですよ。草取りのバイトとかね。して、草取りしてるときに、こう、炎天下の中で、どうして人間は、もともと自然界にない仕組みで、お金とか、国家とか、法律とか、いろいろその仕組みを作ったのに、その仕組みによって、なんかこう、制限を受けたり、幸せじゃなくなったりっていうのが、どうしてそうなるんだろうと。人間がね、もともと自然界にないのに、自分たちが作った仕組みだったら、より良くすればいいんじゃないとかって思いながら、草取りしてた2日後だったので。それで、いやいや、もしそういういい仕組みを作れる仕事に関われるんだったら、やりますって言って、即断即決でその時、向こうが驚いたと思いますけど、あといいどうぞっていう名前どうぞ使ってくださいって。
いや、驚きますよ。
いやいやいや。その後がちょっと大変だったら、田舎だったからね。
いや
だけど。
本当にびっくりするような行動力のある、
うん、行動力というかね、もう政治家になるなんて絶対思ってなかったですし、特に道議会議員なんてね、なるもんじゃないと思ってましたから
道庁にいてね、
そう
気持ちはなんかわかる気がするんですけど、でもなっちゃったわけですね。
なりましたね。
なるほど。でもおっしゃるように、人間が作った制度っていうのは、まあ法律もしっかりですけど、人間が変えられるはず
なん
です
よ
ね。
そうなのよ、
それに縛られてうまくいかないこともあったりしますけどね、やっぱり原点ですよね、政治。はい。さて、広田さんの活動、本当に多岐にわたる活動をしていらっしゃいましたけども、先ほどの、農村での NPO の体験、はいはい、地域おこし協力隊の体験っていうのも、生かされてるんではないかと思うんですが、
はい、
まあ、今回の沖縄、にいらしたことも一つ活動のポイント
です
ね。
そうですね。広範な国民連合という組織がありまして、はい、
うん、
ご縁ができたのは去年のことなので、私もその全容を全部分かってるわけじゃないんですけど、今回200人ぐらい沖縄に集まりまして、メインは、平和の自治体外交っていうか自治体からできることがあるのだろうかと、
はい、
まあ、SNS でいろんなことで踊らせれずに、自分たちの頭とかでしっかり考えて、まあ、特に、日中の関係だとか、そこを、こう、いろんなことに戻らせずに見ていこうっていう、
はい、
のが一つのメインテーマで、はい、その話をっていうのが私の中の今回一つのテーマです。で、私は北方領土の対策特別委員会にも所属しているので、はい、ロシア関係とかを考えていくときに、ロシアと北海道の関係って考えていくときにもすごく重要だなと思うので、まあ、そこも踏まえてちょっと勉強させていただきたいなと思って、はい、北海道から10人ぐらい来てますね、今回。
すごいですね。
はい、まあ、全国からだから200人ぐらいって伺ってます。はい、
ああ、なるほどですね。確かに北方領土、復帰っ子を自称している、実際復帰っ子である、私としても戦争があったり、様々な事情で国境が動く。施政権が動いたという、事例ですけども、そういった例としては、そのボーダーライン関係で言えば、北方領土というのも一つの、共通した、地域であるのかなと思うんですけども、外交にしても、いろいろ沖縄、ホットな地域ではありますが、どうですか、北海道から見て、実際沖縄にいらして。
いや、なんて言うんだろう。いろんなそのドラマとか、いろんな題材になることは多いですよね。いろんなことで取り上げられて、はい、テレビで。だけどその本当のところが分かってるかっていうと、そこは分かりきれないところもたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、北海道で行くと、いわゆる北方四島のところが、今日露の国境線が確定してないので、
はい、
国境線が確定してないって、もちろんその領土問題で元島民の皆さんが自由にお墓参りに行ったり、その故郷に自由に行けるっていうのが一番大事なんですけど、はい、その国境線が確定してないことで、例えば漁業の問題だとか、うん、環境のいろんな調査だとか、全然できてないんですよね、はい。だから国境線を確定してないっていうことは、すごくその未来世代に対する不利益になってるので、うん、そこをすごく、感じる時があります。だから九州、沖縄とかが、まあ、いろんな課題ありつつも、外といろんなね、つながってるように見えるわけですよ。はい、アジアの南の方っていうかね。だけど、その、北海道の場合はやっぱ国境線確定してないので、そこをしっかり確定するっていうのが、まず、国家としてやるべきことなのかなと思いますね。
やっぱりなかなかその立つ位置によって、見え方が変わると言いますか、沖縄にいるとなかなか北海道の課題で、地域課題や、まあ、外交なんていうのも本来は各地域地域が、思いもありますし、考えもあると思うんですけども、そういったことがなかなか見えなかったり、まあ、行ってみると実感として、そうなのかと腑に落ちるところがあるんですが、同じように、他のいろいろな地域の人と、まあ、沖縄は沖縄の現状を知ってもらったり、ディスカッションしたり、そういったことで、まあ、気づきや、それだったらこうしたらいいんじゃないかという新しい提案が出てくると、すごくいいなと思いながらね、いつもいるんですけど、まあ、それでいろいろな地域の議員の皆さんと、心がけていろんなテーマで話し合おうと思ってるんですけどもね、そういった機会にね、またなればいいのかなと思います。はい、外交だけではなくて、はい、他のテーマもあるんですよね、農業とかね。
そうですね、はい。地域医療だとかのテーマで、はい、明日って、この日じゃないんですけども、はい、1月の、1日目がですね、はい、全体講演で、いわゆるその平和外交の問題を中心に、知事、県知事だとか、有識者の方のお話聞いたり、で、沖縄の実践のあれもあると思うんですけど、二日目が分科会になってます。で、三日目がフィールドワークっていうことで、まあ、いろんな戦争の、歴史資料っていうかそういう場所を見るのと、あとその基地の方を回るっていうのと二つに分かれてっていうことなので、はい、なんか改めてまた勉強させていただくっていうことになると思うので、全然本当にまだ、沖縄とは何ぞやっていうのはちょっと分かりきってない。何ぞ、そんな3日いたからって分かるもんじゃないんだけども、なんかそんな状況で今ここにいるって感じです。はい。
本当に今全国から様々な議員の皆さんが集まって、まあ、いい成果がね、現れると思うと思います。きっと今、ラジオを聞いてる頃には、広田さんのホームページや、いろいろな媒体で、報告が上がっていることと思いますので、はい、期待をしたいと思います。はい。はい、いろいろなテーマでまたお話も、お伺いしたいんですけど、ちょっと一つだけですね、実は広田さんに、はい、最近もお世話になりまして、昨年末ですね、12月14日に静岡大学で行われた、はいはい、日本地方政治学会、はい、中細日本地域政治学会、はい、私も理事を務めさせていただいてるんですけども、その中で、地方議会と女性議員というセッションがあって、討論者をお願いをしました。はい、私は司会を務めさせていただいたんですけども、はい、そこでは、静岡市議会議員の佐藤聖子さん、はい、ローカルマニフェストの仲間ですね、そして静岡大学の柳美樹先生にご報告をいただきました。はい、非常に盛り上がったセッションだったかなと思うんですけども、うんうん、まあ、女性議員をね、また、増やしていくと、その中で北海道ではかなりまたね、増えてきた、自治体議会もあるということをお伺いしました。
基本的にその01って、0か1っていうのが多いんですけど、はい、やっと例えばその岩見沢だとか、はい、今まで0だったところに女性議員が出始めたっていう感じですかね。でもそうなれば、今まで一人だけ女性議員がいたところが0になったりとかっていうのが、まあ増減とかですけども、
はい。
はい。だからね、本当にね、179市町村あるので、
はい。
江別市だとか、江別市って札幌の近くのところなんですけど、うん、そこはもうね、全国1、2の女性の議員の数なんですよ。
40%、
もっと。そうですね、40% 近い。はい。
はい、
うん。
その辺もね、まあ、情報共有しながら、はいはい、まあ、女性議員 としてでもそうですけども、うん、多様な人材をね、
そうですね、
していって、また北と南で一緒に、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、広田さんはご自身で番組を持っていらっしゃるということで、
そうなんです。はい、そちらもね、厚別区と白石区で二つコミュニティ FM の番組を持たせていただいております。
は
い、
それをね、はい、ネットでも聞けますよね。
そうですよね。
ライブ配信もしてますからね。
はい、はい、で、YouTube でもアーカイブ。ちょっと最近サボっててアーカイブ上げきれてないんですけど、本当にただのダダ流しっていうやつですので、あれですけど、まあアーカイブとして流させていただいているので、広田真由美で出てくるのかな、検索で。よかったら、そうですか。よかったらぜひ、ご視聴いただければと思います。
はい、まだまだお伺いしたいことありますが、また今後とも、また出てください。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、前向きの議会劇場、今日のゲストは北海道議会議員の広田真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.0